野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。角本志保です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年も
よろしくお願いします。
お願いいたします。なんかもうハッピーになります。先生のこのはつらつとした、ね、声を聞くと、
はい、ありがとうございます。
今年も皆さんにこのね、有益なこの税に関するお話聞いていただきましょうね。
はい、
はい、さて、それではですね、2023年初めてのこのテーマはこちらです。
はい、
配偶者居住権の賃料収入と所得区分についてです。民法改正により令和2年4月から配偶者居住権が創設されましたが、これは借地権と同様に相続税の課税対象となる新たな権利ということですが、具体的にはどんな内容でしたでしょうか。
はい、配偶者居住権は夫婦の一方が亡くなった場合に被相続人が所有していた受託に残された配偶者が住み続けることができる権利です。遺産分割や遺贈などで配偶者居住権を設定することにより、自宅の所有権を子に相続させても配偶者は自宅に居住し続けることが権利上可能な上、自宅の所有権を取得しない代わりに配偶者は自宅以外の財産をより多く相続できることになり、今後の生活費を確保しやすくなるなどのメリットがあります。画期的なことですよね。
そうですね。
特に奥様の方かな。はいはいはい。
ね、
はいはい、
相続により自宅の所有者となる子に承諾を得れば、配偶者は設定した配偶者居住権に基づき自宅を第三者に賃貸するといった使用収益が可能になるんでしょうか。
はい、可能ですね。配偶者居住権に基づき配偶者が自宅を賃貸した場合、あくまで賃貸人は自宅の所有者である子ではなく配偶者であるため、その自宅にかかる賃料収入は配偶者に帰属することになります。はいはいはい。
その賃料収入は配偶者自身の所得として課税されるわけですよね。
はい、自宅つまり不動産の貸し付けにかかる所得にあたり、配偶者は不動産所得として確定申告することになります。はいはい。
ね、これまでだったらちょっとこの配偶者に先立たれて、
うん、
ね、子供が自分が住む家を相続して
しまうのってなるとありますもんね。
ちょっと居づらかったりだとかね、はい、
それがもう権利として完全に認められたので、うん、やっぱりいい法律じゃないでしょうかね。
そうですよね。
私としては、
うんこういったところのご相談もですね、
はい、
ぜひ、専門のですね、税理士の皆さんに、
はい、
ご相談いただきたいと思います。
はい、
配偶者居住権の賃料収入と所得区分について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286、新年からめでたい番号です。富士山にハローまでお問い合わせください。はい、それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、一陽来復、冬至の意味を表すそうです。冬至、
うん、
は一年のうちで太陽が最も低く、昼が短くて夜が長い日ですよね。
うん、
一陽来復とは冬が終わって春が来ることです。
はい、
また悪いことが続いた後にようやく回復に向かう意味もあります。ゆず湯に太陽への憧れを抱き、運のつく食べ物で運を呼び込む、 まあこういう風な意味ですよね、はいはいはい、
本当に冬至まではどんどん日が短く感じたんですが、次の日からはちょっと
ねずれず明るくなってくるよ ね、ああそういうもんですよね。だから春を呼び込む最低のところにおって、今度は回復していくという意味でしょう ね、冬至もですね、はいはい、
でも新年にあたってこれから今年はもっともっといいことが、そうそうね、ますますあればいいなと思いますね、
はい、
はい、先生新年もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話は野中芳美先生でした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。